今週も始まりました、みんなのダイエット、お送りするのは私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、
うん、
もう本当にこれ皆さんもね、当然のごとくご存知かと思うんですが、
うん、
去る3月11日金曜日、
うん、
東北地方を襲いました東北関東大震災と名付けられました地震の影響で、
うん、
もう本当に多分おそらく東日本は至る所でいろいろな形での影響が出ている中で、
うん、
まあ、本当にこの番組もなので、ちょっと通常と形を変えた内容で今回お届けしようということで、
うん、はい、
まあ、ちょっとさすがにいつものテンションでは入りづらいなと。ワントーンなかった感じでお送りしているわけなんですが、
はい、まあね、ちょっとスクランブルの番組自体少し今配信を止めていたんですが、
はい、
まあ、いろんな方からね、大丈夫になったらまた番組始めてくださいっていうようなこととか、まあ、はい、聞けるようになったら聞くので楽しみにしてますっていう声をいただきまして、
はい、
まあね、僕も参加させてもらったクリラジの方なんかは、まあ、かなりの、ね、リスナーさんの数がいるっていうことと、まあ、番組数もね、うちと比べると全然大きいので、
はい、
まあ、各番組短縮でっていうような形の方針になりつつ、まあ、ほぼ全番組になっていくのかなっていう気がするんですけど、まあ、局長の BJ の、判断でそういう風にしていくっていうことも聞いてましたし、
はい、
僕自身がね、どういう風にしていったらいいんだろうみたいなのもちょっと正直悩んではいたんですけど、
はい、
やっぱりそういう聞いてくださってる皆さんからね、こう聞ける方たちはすごく楽しみにしてくださってるっていう声をいただくので、
はい、
今ね、被災されてこう聞きたくても聞けないとかいう状況の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、
そうですね、
まあ、いつの日かこう聞いていただける時が来た時に、配信を新しいものがある状態にしておきたいなっていう思いが強くなってきたので、
はい、
まあ、すぐにこう通常版っていうふうにはちょっと考えづらいのもあるんですが、まあ、まずは私たちの近況もね、ご心配してくださっている方もいらっしゃるの で、
そうですね、
まずはそれを配信しまして、はい、まあ、徐々に通常版に戻していこうと、
はい、
まずはとりあえず配信サイクルを戻していくようにしようかなというふうに思っておりまして、まあ、今回大変な中、はい、まあ、永井さんにも時間作っていただいて、哲夫さんもね、本当は別日でこう収録日設定していて、待機準備もしてくれてたんですけど、
そうですね、
まあ、今日もなんですが、もう3日連続ですかね、こう夜、あ、そっちは違うのか。
いや、同じぐらいの感覚で、やっぱり、いわゆる余震が続いている状況だとは思うので、すみません。ちょっと順序が逆になってしまったんですけども、本当にまずは、聞いてくださっている方で、うん、本当に今回の震災で、被災された皆さんに、本当に心から、
そうですね。
お見舞いを、申し上げたいなと思っております。
そうですね。まあ、はい、分かってる中でもこう聞いてくださってる中で、大変な被害を被られてる方もいらっしゃるので、
そうですね、
まあ、皆さん大変だと思いますが、はい、一日も早いね、日常を取り戻してもらえることを願っていますと、
はい、
いうことと、まあね、これ考えるのはすごい辛いんですけどね、こうご連絡いただいたり、こう僕らが把握できてない部分のリスナーさんっていう数の方が圧倒的に多いので、
そうですね、
そんな中でこうね、大きな被害を受けられた方とかいらっしゃるのかなっていうのがちょっとね、考えるだけでも辛い感じがするんですが、
そうですね、あと、まあ、ご本人以外にも例えばの、うん、ご親戚の方だったり、
うん、
知り合いの方がやっぱり、うん、そのエリアに住んでらっしゃって、
うん、
やっぱりちょっと心配が続くっていう状況の方も多いでしょうし、
そうですね、
あと僕らが普段生活しているいわゆる関東圏でも、
うん、
やっぱり本当に震源地だったりその周辺地域ほどではないにしても、
うん、
やっぱり何らかの影響が毎日生活の中で、
うん
うん、 出ていることを考えると本当に現地の皆さんのご苦労っていうのは本当に想像もできないところであるだろうし、うん、そこを心配される皆さんっていうのも、
うん、
ものすごく本当にシビアな状況っていうことが察するにあまりあるっていう感じではあるんですか。
そうですね。僕らの地域でもこう、ね、毎晩のようにこう揺れたりとかしてるともうなんていうのかな、慣れちゃうってきてる感じもあるんだけど、
そうですね、
やっぱりそれでもこう地震の速報的な、まあ僕は携帯でも鳴りますし、まあテレビつけててもテレビでも鳴ったりするじゃないですか。
はい。
ああいうのをこう毎日こう聞いたりとか、実際揺れてる上に立っていたりとかしていくっていうのはこう続くとやっぱりすごくストレスというかね、
そうですね、
入ってくる報道にしてもね、やっぱり予断を許さないような状況が続いてますので、まあ被災地の方ほどではないにしても、その近辺の人たちも、かなりの負担がある状況で今ね、進んできてますので、まあ僕ね、今回収録別日でも設定してたんですが、ちょうど収録前に、
そうですね、今回は、
その携帯のあれがビコビコ鳴りまして娘がびっくりして起きてですね、
はい、
でちょっと時間を置いて今度揺れるわけじゃないですか。
はい。
もうやっぱりあの日常普通にはしてるんですけどね、やっぱそういう時ってすごく緊張したりとかするみたいなので、まあ、ちょっとそれで収録のタイミングを逃してしまったっていうので、今回ちょっと哲夫さんにご登場いただけてないんですが、哲夫さんのところは今のところ大丈夫だということで、
そうですね、
連絡はいただいてますので、ご安心いただければというふうに思いますが、
はい、
また、ね、次の収録の時にはご登場いただければというふうに思っております。
はい。
で、まあ各番組で話しているのであれなんですけど、
はい、
まあ、当日ね、高崎の方で仕事がありまして、
はい、
でちょうどその一つ目の仕事が終わって永井さんのところに連絡を入れた直後だったんですよね。
本当にすごいタイミングです。あのこれから行きますって話で分かりました、お気をつけてって言った本当に直後ですからね、
うん、電話をして車を出したらもう即信号に引っかかって待っていたらグラグラという感じだったので、
はい、まあ、本当にでも最初は風かなと思っていたんだけれども、ちょっと風にしては揺れ方の幅が普通ではないっていうことになって、多分でも最初皆さんこの辺りだとそういう感触が強かったようなんですね、
うんうんうん、
やっぱり風かと思ってたっていう、
はいはいはいはい、風強いですもんね。
そうなんですよ、本当にあの風が強いエリアなので
うん、うん、
だから最初半助でも風かと思ったんですよね。
そうそうそう、あの風で車が少し揺れてるのかなと思ったんですよ。でちょうどね、なんかスタンドの上りかなんかが横にあって、
はい、
ではためいてるのを見えてたんですよね、
はい、
で、その風とのタイミングが違ったんですよ。
ああ、なるほど、
うん、
たなびいているタイミングと揺れている
そうそう、タイミングが違うとこりゃなんかおかしいぞと思って前を見たら、前でっかいトラックだったんで気づいてなかったんですけど、
はい、
そのトラックが動き出してふと見たら信号が消えていて、
はい、
でこりゃやっぱりおかしいと思ってあちこち見出す と、看板が揺れてたりとか、
はい、
ああってようやく気づいてすぐにコンビニの駐車場に止めて、車を降りたらまだそこでも揺れていたというような感じだったんですけどね、あまりに長くてうわどうしようみたいな感じになって久々に怖い思いしたって感じですかね。
あれはでも正直本当にあの怖いっていうのは、
うん、
本当に直感的にというかあの正直地震が震度2とか3っていうのは、
うん、
それなりの数でやっぱりあの経験はあるわけですから、
うんうんうん、
もうなんかそういったものの経験値が全く役に立たない怖さっていうのがすごく ありましたね。まあ、その後もやっぱり断続的にずっと揺れていたりとか、いろいろな、本当にそれこそいろいろな県で揺れているっていう情報が、うん、もうその情報のみが入ってくるっていう話で、
うん、いや僕その時点では、まあ、そんな状こんな状況になってるとも思ってなくて、うわすごい揺れたなと思って、とりあえず永井さん大丈夫かなってその後電話をして、はい、とりあえず大丈夫だっていうことだったので、
はい、
もう一度迎え始めたんですが、そこから永井さんのとこに到着するまでの間の信号がもうことごとく消えていて、
そうですよね、
全く信号が機能していない街を走っていて、で到着して、だんだんとねその全貌じゃないですけど、
まあ、でもちょっと事態で何が起こったか、どのぐらいの状況で起こったかっていうのが少しずつ整理でき始めて、整理でき始めたら逆に途方もない量でっていう感じですよね。
入ってくる情報、入ってくる情報、みんな、っていうような大変な事態だったと。
情報が更新されるたびにマグニチュードが上がるっていうものすご
く、最終的にマグニチュード9点で、あの頃で 8. 何ぼとか
8.0 って言っていて、その後4、うん、6って言って8って言って、うん、最後に、まあ、次の日以降だったと思うんですけど 9.0 って落ち着いたっていう、う
ん、ということですもんね。でまあ永井さんとこの事務所で、まあ、ツイッターとかで見てるとえらいことになってるというのが分かって、
そうですね、
でまさかあの横浜までっていうのは思ってなかったんですよね。東北が震源ということで、まあ、ここら、はい、ね、群馬県ぐらいはあるけど、まあ、横浜は知れてったろうみたいな変な鷹のくくり方をしてたんだけど、
はい、
細かい情報が入ってきた中で横浜もえらいことになってるみたいなのが分かった途端すごい焦りまして、
そうですね、でも本当に連絡が電話がつながったっていうところから始まって、うん、それこそ本当にもう電話もメールもつながらないっていう状況で、
うんうん、
連絡がもう本当に状況を確認できる手段がツイッターしかないっていう、
うん、
ただしかも停電なのでバッテリーがなくなってくると、
うん、
状況の把握もしようもないっていう感じになって、う
ん、でしたね。
本当にかろうじて電波もつかめないっていう状況からでしたもんね、かろうじて、うん、っていうのが。
永井さんのところの事務所は光だったんだよね、
はい、
光電話だから電源がないともダメと、
はい、電気が切れると全く何もないっていう状況で、
でまあドコモソフトバンクがダメっていうことで、唯一ねネットがつながってっていうことで、ネットでツイッターとかで情報を得ていたんですが、家の連絡がね僕は取れなくてちょっと焦っていたんですが、
はい、
まあ、最終的にスカイプを使うというところに思いが至りまして、
はい、
スカイプでようやく少し話ができてっていう感じではあったんですが、まあ停電もしたし信号も落ちてたし、事務所のそばの国道は大渋滞になるしみたいな状況で、
そうですね、
うん、
もう救急車も本当に何台っていうか多分10台以上救急車消防車の音を聞いた一日だと思うんですよ、
うん、っていうかあの永井さんのところの事務所にいる間中常時サイレン鳴ってた感じでしたもんね。
30分に1回ぐらいのペースでは何らかの緊急車両が通っているっていう感じだと思うんで、
こんな感じでこう状況を少しずつ見えてくるたびにやばいっていう感じになって、
そうですね、だからどこで収まるんだろうともまず思いましたし、
そうですね、もうまあ未だにねそのいい方向に向かうあれが出てきてないぐらいですからね、
収束したっていう感触を持ってる方はほとんどいらっしゃらないっていう状況
ね、なんかこう極端な悪化もないけど全然いい方向にも行ってないしっていうところで、なんかすごい悪いことを先延ばしされてる感じがして怖い。
そうですね、まあ、いつだから本当に同じような状況がもう一度起こっても、
うん、
って思わないっていう感じだね、
うん、なあやっぱり来たのかみたいになっちゃいそうな、なんか今状況なので、まあ配信自体もね各パーソナリティそれぞれが、うまくこう収録 できるかどうかというのもちょっと正直今分かんない状況ではありますが、
はい、
冒頭にお話ししました通りいろんな方からですね、楽しみにしていますというようなメッセージをいただいておりますので、
はい、
できる限り、番組の方は配信していきたいなというふうに思っております。
そうですね、
うん、
もう本当にだからさっき半助さんが言われていたように、
うん、
まあ、当然今、ね、あの本当に被災されたエリアにいらっしゃる方それ以外の方でも、
うん、
なかなか本当にそれこそダウンロードをして聞くっていう環境にはもちろんのことないとは思うんですが、
うんうん、
もしかして何らかの形で、
うん、
まあ、本当に楽しみにしていただいてそのことを一つあの次の日の希望として持っていただくことができるんであれば、
うん、
やっておきたいなっていうのが今一番やっぱり正直な気持ちですし、あとはもう少なからず例えば本当にありがたいことにこの番組にはたくさんの方にメッセージをいただく機会に恵まれていて、
うん、そうですね、
まあ、本当にその中から実際に現地で被災されていたっていう方がいて、まあ、正直かなり心配をさせてもらってたんですが、
うんうん、
まあ、本当に今回無事が確認できたりっていう状況の中で、
うんうんうん、
本当にとてもそれは嬉しかったし、あとはまあ本当にリスナーの皆さんも今、
うん、
ハッシュタグをつけてシャープ37ダイエットでいろいろな形でツイートしてくださっているのを、
うん、
やっぱり現地の状況を鑑みるとなかなかそういうところに気持ちが至らないっていうことでものすごくやっぱり現地の状況に胸を痛めてらっしゃる方が多かったりして、
うんうん、
本当に自分たちができることで、
うん、
まあ、本当に最大限やれることとしたときに、
うん、
もし楽しみにしてくださる方の本当にあの頑張った時の自分へのご褒美みたいな形で聞いていただけることがあるんであれば続けておきたいっていうのが一番大きなところかなと。本当に僕らのできることって正直、まあ、本当に残念ながらあまりなくっていうのは実はあることはすごく分かっているんですが、まあ、でもその中で自分たちのできることっていうのを精一杯やることをだけだなと思うので、
そうですね、
だから、だからそれを楽しみにしてもらって、
うん、
番組を作り続けていくっていうことで、
うん、
皆さんに何かがお返しできればっていうところを本当に強く意識したっていう感じですよね、
うんうん、結局もうこれだけの期間が経ってくると、まあ、いろんなことを言われてるじゃないですか、まあ、日常の生活を送れる人はその日常をちゃんとこなしていくことが今は大事だっていうようなことも言われますし、
はい、
いやそうじゃなくてこう今はちょっとそっとしといてっていう人もいるでしょうし、
はい、
それぞれ、ま、考え方もあるでしょうしね、どっちその日常を送んなきゃいけないっていうだけのもんでもないし、その日常を送ることが大切だっていうのもよくわかるし、だからその日常を送っていこうっていうふうに思ってた人たちが、まあ、これまで番組を聞いていて、その週1回この番組を聞くことを楽しみにしてくださってた人が日常を取り戻そうとした時に、聞いてくださる時にこの番組が出てないっていうのはちょっとやっぱり良くないかなっていうところにちょっと今は僕は感じていて、
はい、
今日常の生活をしっかりやっていくんだっていう風にして頑張られてる方に、まあ、楽しんでもらえるんであれば今のタイミングで早くに出していこうという風に考えが、今僕の中では固まってきているので、できる限り、まあ、永井さん哲夫さんにね協力してもらいながら、番組を作って出していければというふうに思っています、
はい、まあ、あとはだから本当にどちらが正しくてっていうこともこういう状況においてはないと思うんですね。
そうですね、
バレてる環境が違うので、
うん、
なんで決して僕らの行動だけが全く正しいとも全然思わないんですけど、
うんうん、
今回に関しては僕らはそこを選んだっていうことで、
うん、
皆さんいろんなご意見あると思うんですが、
うん、
そこに関してはご理解いただけるとありがたいなっていう部分と、
うん、
まあ、あと続ける意味として本当にありがたいことにリスナーの皆さんがつながることを実感できる番組なので、
うん、
もしできるのであれば皆さんと一緒に例えば本当にどこまで何ができるかわからないですけれども、
うん、
僕らなりにできることで盛り上げていくっていうことを、
うんうん、
したいので皆さんの力をお借りしたいっていう意味もあって、まあ、できれば番組を続けていきたいなというのはとても強く感じているところなんですね、
う
ん、
そうですね、そう思いますね。まあ、本当に何かこう今こんなんで大変なんですって、まあ、どこまで、ね、力になれることって僕らにはほとんどないと思うんですけど、まあ、そういったことを送っていただくことで少し気分の転換ができるのであれば、近況を送っていただいたりとか、今こんな状況なんで情報を求めてますとか、なんか番組の中でご紹介できるぐらいのことは僕らにもできるかなと思いますし、ね、ちょっと本当に聞いてくださってる方たちが本当に今どうなのかなっていうのはすごく心配しておりますので、
そうですね、まあ、もし本当に皆さんそういうところで、
うん、
環境的に余裕があって
そうですね、
だとかまだ始めてらっしゃらなかったりして、
うんうん、
始められる方であれば多分今普通に携帯電話とかでも、
うん、
いわゆるスマートフォンじゃない状態でも、
うん、
ツイッターできるようになっていると思うので、
うん
そうですね、
うんうん、
もしよろしければそこでアカウントを取っていただいて、まあ、無料で取れますしね、
うんうん、
なのでそこでシャープ37ダイエットをつけてお互いの近況を報告し合ったり、
うん、
まあ、そこに必要な知恵が集まっていったりするっていう形での活用はとてもありがたいかなと。そうすると多分リスナーの皆さんでも、
うん、
自分たちも何かしたいけれどもどうしていいかわからないっていうモヤモヤを持ってらっしゃる方も多いと思うんですね、
うんうんうん、
なのでそういったところでお互い力を出し合うっていうことで、
うん
うん、役立てていただけるといいなっていうのは
そうですね、
あるなと、はい、うん、思いますね。
まあね、その今こういう状況なんでいろんなね報道に注意を払っておきたいとか、いろんな方がいらっしゃると思うんで、ただ逆にそこら辺ちょっと気にしてたんですけど、よくよく考えたらポッドキャストって要はダウンロードして聞こうと思わなければ入ってこないじゃないですか、テレビやラジオと違ってね、
はいはい、
だから本当に今必要とされている人たちに、まあ、楽しんでもらうために出しておけば、今は聞けないけどっていう人は、まあ、後になって聞いてくださればいいかなっていうのもあったんで、
はい、
とりあえずは状況によって毎週っていうのが叶わないかもしれませんが、はい、できる限りそのこれまでの受信サイクルでね、番組を出しておこうというふうに思っております。
はい、
まあ繰り返しになりますが大変な状況でね、皆さんご苦労されていると思いますが、なんとか頑張って乗り越えていただきたいなという気持ちでいっぱいでございます。
はい、
なんかいろいろね悪い話も出てきてるじゃないですか、その買い占めとかね。
そうですね、
そこら辺こうさっきのどっちが正解がもないっていうのと一緒で、やっぱりそのなんていうのかな、こう相手とか周りのことを尊重していくとそういうこともなくなっていくんじゃないかなっていう気がするんですよね。
うん、あとはそこに関していわゆる被害が深刻じゃなかった方の方が多分そういった独占行動に走るケースは多い気がしていて、
うんうんうん、
ただそのことを全然容認する気はないですけど、
うん、
ただ人の気持ちとしてはそう走ってしまう部分っていうのも当然あるなとは思うんですね。
うんうんうん、
ただもし本当にこの番組を聞いてくださっていて、
うん、
そこに関して思うところがある方がいらっしゃったら、
うん、
本当に遠一で今も寒さだったり不便さに耐えながら日常と戦っていらっしゃる方のことを思い馳せていただけるのであれば、
うん、
そこの部分を考えた行動っていうのをしていただけるととてもありがたいかなっていうか嬉しいかなっていう気がしますね。
それはちょっとねこうお願いしたい部分ではありますよね。
はい、
まあこの番組にもメールくださったグッチさんね、
はい、
まあ農業されていて、メールの方もいただいたりしたんですが、
はい、
まあ、当日も夜になってからでしたけど公衆電話からお電話いただいて、
はい、
まあ、なんとか大丈夫でしたと。で昨日ももう一度お電話いただいてですね、
はい、
ようやく、電気が来ましたと ということでお知らせをいただいておりますが、はい、宇治さんのところも結構ね、田んぼがダメになってたりとか道がダメになったりとか、お家の方も損傷があったりとか、いろいろ大変な状況みたいなんですが、県北の、ね、被災のひどい方に行かれる方がいらっしゃったらしく、お米を少し持ってってもらったんですとかいう、ね、やっぱり被災されてる中でもやっぱそういう譲り合いというか協力し合えるものは協力し合ってたりするので、
はい、
僕らのここら辺の地域でも今日の報道を見てると奈良とかでもなんか物がなくなってるみたいなのがね、
あ、
報道されてましたけど、
ありましたね、
多分僕らここら辺近辺は餓死することはないと思います。
うん、
言い切っちゃうのもちょっと微妙な感じもするけど、ね、この状況だからね。だけど今は被災地では餓死してるでしょ。
あとは本当に例えば体調が悪くて病院で治療を受けていらっしゃった方とかも、うん、それこそ栄養状態が芳しくなくて、うん、命を失われるっていうことも起こっていると思うので、
うん、なので本当にこうなんて言うんだろう、譲り合いとかで餓死しちゃってもそれはもちろん全然違うんだけど、でも本当に必要以上に買うっていうこと自体ね、なんか政府の人からお願いされてること自体なんかちょっと違うかもって思う時があるんだけど、
はいはい、
でもそこら辺はもうこの状況を見れば子供じゃなければ判断できるでしょうっていう感じがするんですけど、まあ、実際永井さんの言ってた通りね、不安になるっていうのももちろん分かるんですが、今日僕何箇所か回ってみたんですけど、
はい、
あ、昨日今日か、スーパー物入ってきてますね。
物流は意外と動いてますね。コンビニエンスストアとかでも、うん、一応本当に冷凍しておかないといけない商品以外は、うん、順調に食料品等も補充されつつあるので、
うん、だから物によってやっぱり、ね、棚がすっからかんみたいなところも、まあ、まだまだありますけど、
はい、
でもその食料だとかなんとかっていうものがもうやばいっていうところまでには至ってないと思うんですよね。なんか本当にそんな死に物狂いになってかき集めなきゃいけないようなほど状況にはなっていないと思うので、本当に必要なものだけを求めて買っていただくっていうことだけしてもらえれば多分状況が変わってくると。
そうですね、うん、本当によく言われる話で、葉っぱが1枚落ちるだけでも世界は変わるっていう話があったりとかするじゃないですか。
いやそれわかんない、何？
本当に地球っていうのは、うん、自分たちの預かり知らぬところで何かちょっとのものが動いても、
うんうん、
そのことがとても大きい影響を及ぼすんですよっていうお話があるんですけれども、うんうん、はい、まあなので本当にね、直接的には関わりがないと思っていたり、
うんうん、
まあ、本当に今回は自分はそういうことに恵まれなかった方もいらっしゃるでしょうし、
うん、
あとは本当にそういうものを避けられたんで実感が湧かないっていうのも事実としてはあると思うんですよね、
うんうんうん、
ただそういった中でいわゆる忖度するっていう気持ちですよね、
うん、
相手のことをおもんばかるっていう部分をちょっとだけ頭に入れて動いていただくだけで、
うん、
きっと救われる部分っていうのが、うん、被災されてる方にもたくさん存在すると思うんですよね、
うんうんうん、
だから本当にちょっと前の配信でも話をしたと思うんですが、
うん、
今自分たちができる選択をベストの形でしていくっていうことが未来の希望を作ると思うので、
うんうんうん、
今を一生懸命精一杯相手のことを思いながら動いていくっていうことができるといいなと、
うん、そうですね、
うん、いう感じはとても強く思う感じですね、
うん、その買い占めで言うとそのガソリンもねすごくあちこちで大渋滞ができていたりとかして。
そうですね、
僕は戻ってきてから、まあ、バタバタになって何日間かはあんまりそこら辺が報道では耳にはしていたりもしたんですが、
はい、
実感としてあんまりなかったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと気にしだして て、見るようになってからはこっちの方でもね、在庫がなくて閉まってるか渋滞ができるかもうどっちかな感じだったんですよ。
はい。
でやっぱりそこら辺でその一列ねそれだけの渋滞ができてしまうと車線塞ぎますし、
そうですね、
フォトスクランブルの方で登場してもらってるスノーさんのツイートなんかを見ると、場所によっては緊急車両が通れなさそうだという場所も出てきているという事態にもなっていて、今日僕が行った中ではやっぱりその通常混む場所じゃないところが混んでいて、えらく時間がかかったりとかで、ちょっと家から離れ、まあ、ちょっと仕事の用事で出かけたんで少し距離離れたところのスタンドの様子も見てたんですけど、
はい、
まあ、100台以上並んでいたりとか、結局そこに並んでる間の時間がすごくね、時間もかかるだろうし、その間エンジンかかってるわけだからガソリンも減っていくわけだし、
そうですね、
状況もあると思いますしね。まあ本当に必要で並ばざるを得ない方もいらっしゃるのかもしれないですけど、なんか来週ぐらいにはそこら辺も改善されるということなのね、報道が出てきてますんで、
そうですね、
まあなんとかそこら辺まで持つ方はそこら辺ちょっと控えてみるとかね、そこら辺でね、その100台ぐらい並んでたところから、
はい、
ものの5分もしない距離のスタンド、
はい、
数分だったんですよ、
のところの
スタンドが2台だけ並んでるの、
はい、それは何かそこにおいては差があるんですか、そのスタンド間の差だったりとか、あとは例えば入りやすい入りにくいとか。
ね、大通りっていう通りの大きさから言うとほぼ同じぐらいの通り、ただスタンドの大きさとしては、2台の方はやっぱ小規模な感じですけど、でもとか思う感じだったんですよね。僕たまたまだからもともと並んでまでは入れるつもりはなかったんですが、
はい、
明日ちょうど、ね、学校関係の仕事で卒業式の撮影の仕事をいただいていて、
はい、
でやっぱり交通機関電車とかでもちょっと場所的に厳しかったりとか、まあ、今この状況で時間もちょっと読みづらいじゃないですか、
はい、
でまあ、機材もあるしどうしても車で行かなきゃいけないんですけども、正直、入れなくてもなんとかなるぐらい、
はい、
ただちょっと怖いかなっていうギリかなみたいなぐらいだったんですよ残りが、
はい、
まあでもなんとかなるかもなっていうのがあったんで並んでまでは入れないけど入れられたら入れようぐらいな感じで、まあ、様子見ながら走っていたんですけど、
はい、
それを見るためだけじゃなくてちょっと仕事の関係もあって移動してたんでその道中でもしと思って気にはしていたんですが2台ぐらいしか並んでないところがあって、ですぐ、まあ、入れることができたんですけどね。だからなんか、あの100台並んでた後ろの方の人たちもう時間もガソリンももったいないじゃんみたいな。
そうですね、
だからほんの何日間のことだと思うんですよね。その時間が経てばその買い占めみたいなことしなくても済むでしょうから、今の数日間っていうかこうね、ちょっとした不安を乗り越えていただければ正常化してくるんじゃないかと思いますので、
あとはもう本当にそこを自分たちができることをちょっと抑えたりするっていうことが、
うん、
やっぱり本当に被災された皆さんだったりに対してできる精一杯っていうことの一つだとも思うんですよ。
そうですね、まあ本当にそこら辺が結果そういったところの必要な人たちのところの いろんなものがうまく回り出すきっかけになるんじゃないかなっていうね、まあ、節電がいいあれですよね。
とても分かりやすいじゃないですか。本当にあの今回大規模なって、うん、今日本当に収録の前に大規模な停電があるかもしれないって言っていたのを、うん、本当に皆さんの見えない努力があったことで回避ができたりとかしてるんですって、うん、実は、
うん、そうなんですよね。だから本当にそういうちょっとした心遣いの集積が大きなものとなって、支援につながると思いますので、まあ、これ聞いてくださってる方でね、何かこうできることがあったらちょっと考えていただいて。
そうですね、うん、あとはもう本当に情報が多分やっぱり足りなかったり錯綜していたりっていう部分ってすごくアンバランスにはなっていると思うので、
はいはい、
そこで本当にあの信頼できる人とやり取りをしつつ、うん、自分に必要な情報の取捨選択っていうものができていくっていう意味で、あの、つながっていくのはとても大事かなという気はしますよね。
そうですね。でもう一つなんか真逆のことを言うようですけど、極端な自粛というか自制というかそれもしない方がいいような気はするんですよね。なんか全然逆のこと言ってるかもしれないけど、
いやいやいやいや、
でも買い占めみたいなとこまで行かないでほしいなっていうのはあるんだけど、極端な買い控えみたいなね、それも逆に必要がないんじゃないかなと僕は思うんですけど、ちょっとした我慢みたいなのはね、それぞれの部分で必要なんですが、こう自分の生活が立ち行かなくなるとか、何か精神的にこう維持できなくなるとか、そういうところに持ってかない方がいいかなっていうのも思ってますんで、
まあなるんだ、いつも通りにしていきましょうっていうことですね。
そうですね、
求めすぎず抑えすぎずっていう、うんうん、
この辺はぜひちょっと意識しておいていただきたいなっていうふうに思います。
そうですね、あとはなんかそういうのってどなたかがあのそういった姿を見せていると自分も振り返れたりするじゃないですか、うん、
はいはいはい、
ちょっと過剰に反応していたなとか、
うんうんうん、
いう部分っていうのもあると思うので、本当にそこは皆さんでいろいろなコミュニケーションを取っていったりできると、
うん、
振り返ることもあると思うんですよ。
そうですね、
そういう意味で本当にあのシャープ37ダイエットをつけたツイートをできる方はしていただいたりとかして、
うん、
ご自身のあのこう兜の尾を締める状況だったりとか、
うんうん、
あと思いを馳せるっていうことにお役立ていただけるととても嬉しいなと。
そうですね、
いう気はするんですね。
はい、ということで、まあ、何回も繰り返しますが、どれだけちゃんと配信していけるか不安もあるんですが、
はい、
まあ、楽しみにしてくださっている皆さんがいる以上頑張って配信をしていきたいなと思っておりますので、ちょっとこう気分転換とか、日常これまでしてきたことをもう一回ちゃんとやっていこうっていうふうに思われた方のお役に立てるように、頑張っていきたいと思いますので、また来週も楽しみに聞いてくださいと。
そうですね、
いう感じでございます、
はい、
まあどれぐらいの時間で今までと同じような通常版になるかは分かりませんが、とりあえず番組としては配信していく方向でいきますので、今後ともよろしくお願いいたしますということ
で、お願いします、
まあ、こんな状況なんでね、皆さん気をつけていただいてということで、今週はこの辺にしたいと思います。
はい、
お受けしましたのはハンスケと
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。